この時間は吉羽踊りは足利尊氏とは無関係と題しましてですね、歌島学研究会会長の半田健二さんにお越しいただいております。半田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ歌島学研究会というのはどういうものなんですか？
向島の歴史について、はい、新しいことを研究発表しようような会、はあはあ、で主に、吉原家文書、
はいはい、
あれを解読して、みんなに知ってもらう、ね、はい、そういう会
で、はい、でまあ、今回は吉羽踊りは足利尊氏とは無関係ということなんですけど、うんうん、これは吉羽太鼓踊りというのは、うん、西暦でいうと偶数年の旧暦の7月18日に浄土寺に奉納される、うん、まあ、踊りで、
はい、
知られてまして、まあ、広島県の無形民俗文化財に指定されているということなんですけども、このルーツがホームページなどで紹介してあるのは、足利尊氏の戦勝を祝って吉羽の漁師たちが踊ったのが始まりと。これが実は関係なかったと。
そうだね、踊りとして言うのはね、
はいはいはい、
構わんのだけどね、尾道の歴史として事実として言うと、はいはい、ちょっと違うんじゃないかいなね。大学のこの歴史学へ、ね、うん、勉強に行った時には、うん、多分こういうことにはならんのじゃないかもで、あれ嘘よ、大変やねだけど足利尊氏が浄土寺へ行ったいうのは、まあ、事実としていろいろ他にもあるんでしょうけどね、はいはい、足利尊氏と吉羽の漁民を結びつけるいうかね、はい、そういうのはちょっと違うんじゃないかな、うん、思うてね。まあ、それで結びつける一次資料が出てきたら、まあ話はまた別なんですけど、はい、今のところ出てないかね。
一次資料というのは
当時の資料ですかね。
本当に足利尊氏が来た、
うん、で、そうですね、
そしてその吉羽の漁師たちが踊ったその当時のこと、
踊ったんじゃなしに、まあ、関係を持った、
うん、その当時のものが出てくれば、ね、それは証明、
それはもう問題ないですね。
今のところそれはない、
まあ、今のところない、
ね、これは無関係ではないかということに、どういうところからそれは
結論、それは、ですね、はい、僕は国軍史、御用につき軍辻書き出し帳というのがあるんですね、
はい、
でこれを解読したんですね。この国軍史というのはね、芸藩通史のことです、
はい、
国というのは広島藩のことです、
はいはいはい、
で国や軍の資料をね、
はい、
作るいて、
はあはあ、
で芸藩通史を作るんで、
はい、
で各広島藩の軍に全部歴史を書いて出しなさいで、
は
あ
は
あ、
なるほど、
とか産業とか、うん、文化、こういうね、はい、踊りとか、
はあ、その各地区からそういうのを情報を集めて、
そうそう、広島藩全部、
はあ、でその芸藩通史というものを作ったっていうこと
作る、それの下調べ帳、
はいはい、に吉羽踊りのことが書いてある、
書いてあった、はい、書いてあったんです、
はい、
であれこれ全然違うじゃない思って、
はい、
で
これは芸藩通史が出たのが1825年、はい、文政8年ということですから、はい、それよりは、
それより前にまとめた、はい、資料ですね、
はい、
それを解読しよると起源を書いたんですね。
あ、吉羽踊りの、
吉羽踊り、はい、この踊りの、はい、まあ、乱唱って書いてある起源ですね、
はい、
起源は応仁元年、はい、帝の伊の、年、疫病流行の春より、はい、夏の頃まで病で死することおびただしい。で一尊、うん、人の種をつまんとするばかりなるおいて、まあ人が死ぬるいうことなんでしょうね、愛嘆き、村の尊老かな、うん、ある日巷に入れて彼方こなたを神仏を伏し、おかみ早く病沈まれて村内安穏を祈りけるに、一老僧東の彼方よりここに来たり、沖縄この嘆き亭を笑いみ、その家を曰く、大きな近々のよしを物語すれば、薬草こけつぎ破れたる衣の袖を破って経文のごとき文字を書きしたため、これを浄土寺へ持ち参り、観世音に請願いたすべしと示しおいて、いつともなく過ぎ行けるって書いてあるんだね、
はい、
ここがこの吉羽踊りの起源、
はいはい、
ということになるんですね。これで霊験があったから吉羽踊りを始めたいようなことですね。
そうです。
でその他にほとんど同じ内容なんですけど、
はい、
尾道志向、
はい、
これはあの亀山元助、
はい、
まあ、この人も尾道の文化人で、
はい、
その人が書いたこれも、尾道志向いうのも、
はい、
あの意図は同じなんですね。あの芸藩通信のために尾道のことを書いて報告するもんじゃない、
はい、
でそれに同じようなもん内容で書いてある、うんうん、で古文書が2つあるね。で古文書が2つあるだもう
確定、
もう、確定ですね。あの1つでももう時代が合うとは確定なんだけど、これもう、はい、2つもあるんだけどね、間違いないような。
このじゃあもう疫病退散ので始まったというのはもう間違いない、
間違いないいうんかね。それまでちょっと加えとかなきゃいけんのは、
はい、
この疫病退散とかあの古老の話、
はい、
古老の話はもうほんまにその年に疫病があったということじゃないよね。そういうことにしていうことなんや全部ね。
そうなんですか、
うん、それをね昔この吉尾踊りのここへ何年この年は疫病があったんじゃない、この年に言うとちょっとそれいけるんじゃないかな思うんだよね、
は
あ
は
あ
はあ、
それは踊りの起源のために作った話だけどね。これを事実認定するのはちょっとね。
でもそれは本当にその年に疫病があったかどうかは
分からない、
分からない、
分からない。でだけどまあそういうことにして、踊りを踊るんか、ね、だけ本当に古老が来てこれ破ったかどうかやな。
ただそのあったかどうか別に、でも疫病で始まったということになってたのはもう、
うん、間違いない。そうですそうです。一次資料としたらこれしかないんですね。
この吉羽踊りについてはですね、
吉羽踊りの資料は、
はい、
で踊りはまあほとんどそうなの、
ね、なるほど、
ね、祭りの起源は、
じゃあなぜその足利説が出てきたのかっていうところなんですけど、
そうですね、その次の資料で出てくるのがね、
はい、
昭和3年の浄土寺に奉納してある堀田水宝さんが書いた、
はい、
絵馬ですね。
堀田水宝さんというのは尾道の絵描きさんなんです。
そうですね、祇園さんとかね、祭りの絵を描いたりの、
これだから吉尾踊りの絵を
描いたんですね、
はいはい、
それは昭和3年に描いたんです、
ね、はあはあ、
その絵はじゃけ足利尊氏の家紋ですがね、
はいはいはいはい、
それと吉羽の吉羽踊りを踊りおる絵が同時に描いてあるね、
はい、
それでまあ吉羽踊りの起源みたいね、
はあ、
夜ね足利尊氏は尾道に来たのが1336年ですね、
はい、
で昭和3年言うと1928
年が昭和3年ですか。
じゃあけ600年ぐらいだったね。
そうです ね、
ね、600年ぐらい前の話をね、今言われてもいいな。
この絵馬も元々あったものがあって、それをなんか、
うんうん、
堀田水宝さんが書き直したみたいなこと
ですね。 そうですね、それはあの絵の上に言葉書きがあるんですね。
はいはい、あそれがその昔のやつ、
それが嘉永元年ね、
嘉永元年にその、
うん、
あ言葉がだけあって、それに合わせて絵を描い、それ絵をつけたって感じ、
うん、絵はつけたんだけど、絵と字があってそれをそのまま写したんじゃなしに、
あ
字はあったと言っとるんやね。その元を写して書いたんじゃいって言おるんだけど、元がないとね。
嘉永元年のものはないんですか。今
ないです。
残ってないですか。
残ってないです。これもね、嘉永元年としてもね、嘉永元年じゃったら1850年ぐらいかな、足利尊氏が1336年だけ、
500年ぐらいは、
500年は前になるね、500年前のことをね、リアリティをつけて書いてもね、それは違うだろうね。
その絵馬のその文章には足利尊氏だってこう書かれて
る、書いてあるんですね。それをまあちょっとこれから紹介しましょうか、
はい、
最初からねどんな感じで書いてるかいう文で、
はい、
見てもらったら、そもそもこの額は吉羽より3年に一度として各年に東山本尊十面観世音大使御宝前に釉薬立てまつる吉羽だと思うんですけどね、
はい、
の図がなりで、こうやって始まったんですね、
はいはい、
で途中で、まあ、足利尊氏が出てくるんですよね。霊剣新たかなる正僧なりと、
はい、
でこの中んずく、 足利尊氏将軍、建武3年2月に畿内を立つね、
はいはい、
立て、一度開かせたまい、これはまあ観音様を開いたということだよね、
はい、
で8月に、摂津兵庫より大船に召されて鎮西の軍医勝利のご請願の誠を得てじゃろうもね、うん、だけどまあ兵庫で勝ったというのことなんだよね、はいはい、まあそういうようなことで行くんですけど、
ええ、
これ吉羽踊りは一卒も出てこんのですね、
はいはい、
だけ高氏の、
はいはい、
歴史的な行動いうかね、それを書いてあるんですね、
はい、
で途中へね九州で、勝って高氏が、でこう大阪へ登って京都へ登っていくときに、
はい、
伊予の、
はい、
守護の道春って書いてあるね、これが従ったいて高氏に、でこの伊予の守護の道春は高氏が尾道を追った1336年から130年ぐらい後の人なんです。だけどこれこの文字そのものが成り立たないよね。
そうですね、
でここの次にもう一人この辺でね、
はい、
突き従ったのが村上三郎右衛門義弘、
はい、
でこの人は青年が不詳で、
はい、
実在が疑われとるってネットで出てくるんですね、
はいはいはいはい、
そうなんを引き連れたいって書いてるんだけど、こういうのが合わん言うのはもうダメよね、
うん、
古文書としてはまあ採用できんのよね、
そうですね、
まあ考えてみたらね、昭和3年頃にこういうことを混ぜられても、私今だけね、ネットでもうすぐしたらすぐ出てくるけ、あこれ違うじゃない、はいはい、年代が違うじゃないようなことになるんだけど、
うん、ならこれでもう高氏
通用したね、
高氏が信じたとみんな、
うん、信じるよね、
うん
信じる、うん、よっぽどのね、大学の先生かなんかで研究しおる人でないと、うんうん、普通は調べる方法がわからんですね、
うんうん、
年がいても出てこんけね、ここでね、はい、その時はもうこれでもおしまいにしとったんですね、
はいはいはい、
この文字を使えんよね、で、はい、今回こうちょっと読めるとね、その次の下の段やね、
はい、
こういうのことを書いてあるの、わし高氏思ったけどね、見逃しとったよね、これその後将軍義満の阿孫が、
はい、
これが3代の足利将軍ですね、
はい、
がなんとかの7年に菊池肥後の神武満を退治のために下校しここへ来たんだろうね、
はい、
この折し東山へ三郎、増し増し、
はい、
祖父の高氏の阿孫の道の洗礼によって、まあ拝んだんじゃろうもんね、うんうん、でそれでちょっと飛ばして足利家の従来の説、この吉羽の者どもの小木胸の御用に召し出されたり、
うんうん、
まあ召しがないんじゃけど、三代将軍義満が都合体で書いてある、
はい
じゃけこれ高氏じゃなしに、
ええ、
最初は義満が都合体へ
あ
な感じで これはね、
はいはい、
書いてあるな思って、
ええ、
だけこの辺をね、
はい、
ヒントにしたんじゃないかと、
これ
はまあ、あの推定ですね、だけもう500年後にこれ書いたんだけど、
はい、
もう基本はもうこれは証拠にはならない、
ね、ならない、ね、でその後一般的にその新聞の紙面でもその高氏説が登場すると、
はい、戦後昭和31年の、
はい、
これ新聞の記事になる、
ね、はい、当時の山陽日日新聞の、ね、うん、はい、記事に紹介されてると、
はい、
これもあれですね、内容としてはその疫病のことも書いてあるけども、
うん、
こういう説もあるよというので、
高
氏のことが、ね、紹介されてますけど、
でそれを紹介すると、
はい、
踊りの起源については、
うん、
3説あるって書いてあるね、
はいはい、
でも証拠があるのは2つよね、国分氏と
尾
道志向と、
はいはいはい、
で3説あるのは1つ作った話よね、それは自分が作った話を1個入れて3説にするんですね、
はい、
でここはあのじゃけ古文書があるいうんとないいうんとすごい違うよね、
はいはい、
そこをね、うん、これ読むと
3
説あると、で一つは疫病平癒のお礼の踊りという説と、
はい、
これは応仁元年に始まったいうと、
はい、
この天正年間、 はい、こっちの方は尾道志向の方ですね、
はい、
だけこっちとこっち2つ書いてあるんですけど、
はい、
これは古文書がありますって書かなきゃいけないよね、
は
あ
は
あ、確かな証拠がありますって、はい、うん、でそれを書かずに、
はい、
この言い伝えみたいな人にね、でこれ言い伝えみたいにして、で、自分の説も言い伝えにして、それで自分の説を足利尊氏が古いけ、最初はこうじゃったんじゃいって言っとんよね、
は
あ
は
あ、ここが一番重要なところですね、足利尊氏にした、
はい、
一番の これで納得させて、
なるほど、
全部言い伝えで、ほんたら一番古いとこから順番並びようかと、うん、いうようなことになるけど、
はいはい、でも実際にその県 の、はい、無形民族文化財に指定されてますけど、その中ではこの説については触れられてないですか。
触れられとんですね、
はい、
はい、これは私が県の文化財会ね、
はい、
電話したんですよ、はい、違うよ言って、そしたらこれを言っちゃった、ここに書いてあるけ、
はいはい、
であんたも書け言って
これはだからその広島県の文化財の調査報告に書いてある部分
ですね。そうですね、で、はい、紹介したいのは、遠隔、
はい、
いうのところで、まあ、足利尊氏と吉羽踊りのことを書いてあるんでね、
はいはい、
重要なのは一番最後にね、
はい、
しかしこの以上の書伝ですかね、
はい、
書伝は交渉にとどまり、
はい、
証すべき資料は古いものは見当たらないって書いてあるね。
あ、なるほど、だからそのいわゆる今も言われている足利尊氏説っていうのは、
うんうん、
そのそうやって言い伝えられてきてるけど、
うん、
結局言われたその古文書とかそういう、
そう、う
ん、証明する資料がもうない
と、ないと、うん、書いてあるね、
は
あ
は
あ、だけど踊りとしては、
うん、
まあ吉羽踊りを足利尊氏にしても、うん、事実言わねえんじゃないいうようなことよね、
はい、
まあ
昔からこう脈々と続いてるものとしてはその価値があるというところ、
うん、ええ、ね、あることにして踊るには、うん、まあ別に、まあ、
うん、
で盛大にやれるし、ね、踊りやっぱりね、三つ星かったら県の自由にならんけど、うん、すごい盛大にやれるし、
うん、そうですね、
というようなことです、これは、
はあ、なるほど、
でここの下の書券のところの真ん中の辺ですよね、
はい、
高氏の、
はい、
以上によって太鼓踊りは由来も古くとね、
うん、
古い形を正しく伝承していると推察で、ただ足利氏との関係については正確な詐称がないままに交渉として復帰するにとどめねばならないって書いてるけ、
うん、
これはもう どういう意味書いたら事実として言うな言うてこの広田の先生は言うとるよね、
うん
うん、重要な、これもちょっとこう強調しておきたいね、大学の先生はこれを機嫌に踊るのは構わんね、
うんうん、
構わんけど、あくなめでも口伝で言ってくださいようなことよね、それをまあ事実で言ってよるけど、ちょっとずつ違うんじゃないかいということなんですね。
ということで、今日は吉羽踊りは足利尊氏とは無関係ということで、要はその関係性を示すようなもう資料がもう現地ででもないというと、
はい、今ない、ね、でまあ出てきたら別ですね、
ああ今後のまたね調査とか研究とか、
そうそう、今ネットでね、
はい、
古文書がもう国立国会図書館のアーカイブス、
はい、
もう今まで知られてなかったような古文書がいっぱい出てきとるけね、
また新しい事実が分かるようになるかもしれないですね、
もう分かると思いますよ、もう情報がもうすごい出てくるけ、新しい情報がでも楽しみにしとるんです
よ。わかりました、
はい、
はい、ということで歌島学研究会の半田健二さんでした、どうもありがとうございました。